はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、小樽出身の土門九太郎です。
よろしくお願いします。
いやー、今回ね、
うん、
いやー、まさにこのロケ地、聖地巡りをした今、あと、今、僕らが座ってる場所が、
うん、
なんとあの奥様方が座ってたベンチです。
はい、
まさにこの築港小樽、
うん、
ね、この天気、
天気いいね
この天気、
うん、
そしてね、この人だかり、
うん、いっぱいいるよ
いっぱいいてね、まあこの公園ね、もう、うん、
まあ、もう滑り台滑ってるよ、
まあ、ね、みんな子供たちが、うん、わーわーうるさいねこれ、
うん、
まあそんなね、今回君がいい子、君はいい子、
うん、
はい、我々の出身地でもある小樽で、まさにカナルの、うん、
もうカナルですよ、
もう、ね、はい、ということで、うん、まあね、聖地巡りした話も踏まえて、なんか映画についてなんか話していければなと思います、うん、はい、ということで、この番組はカナルの街、小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。
油かたくな、
はい、本編でございます。
はい、
いいよ、皆さんもありがとうございますいやいやいやいや、聖地巡りどうでした、
うん、いやーもう
ね、
すごかった、
行ってきたね、
いろんな発見あって、
うん、
勉強になりました。今回小樽に住んでるから、
うん、
あの逆に小樽のこと全然知らなかったんだな
って、うん、
近くにありすぎてて、
はいはい、
全然興味もなかった、
うん、
持てなかった。今回小樽聖地巡りやって、
うん、
まあ、発見して、
うん、
まあ、今非常に落ち込んでる状況なんです。
落ち込んでる、うん、こんないい天気で。
いやもう
ほら、ちなみにさ、このベンチね、もうこれ映画見た人前提で話すけどさ、
うん、
我々この座ってる奥様方座ってい、うん、ね、場所、あのさ、うん、アパート、あ、マンションか、
うん、
僕らさ映画見た時思ったのがさ、
うん、
あ、この人金持ちなんだっていうのが
なかった。
いきなり僕ね、最初あれ小野町子のね、
金持ちだよね、
ね、あ、うん、ここに住めるんだっていうエリアなんだよね、
うん、
池脇千鶴の家族とか住んでる、うん、奥様方が住んでる場所はもう、まあ、まさにお金持ちなんだな、うん、お金持ちのそのなんだろう、娘との対峙、
うん、
の話かなっていう部分はもう僕の第一印象だったんだよね、
うん、
まあそんな感じでこのね、聖地も構いも泣いておりますが、どこが聖地楽しかった良かった、ね、印象的だった。
やっぱりちょっぱり亭でしょ
あのラーメンのシーンね、神田さんとね、岡野先生が食べる、
あれね、
あのシーン良かったよね。
良かった。で、すごくあれ見た後にやっぱりちょっぱり亭行って食べたくなった、
ね、やっぱあの席に食べたいっていう。
そうそう、あの席でラーメン食べた
い、ね、僕らも
焼きそばとかじゃなくてラーメン食べた
い。このね、聖地巡りのね、まあ今この場所にいるけど、本当はね、ちょっぱり亭でね、
うん、
食べたね、取れたらいいなと思ったんだけど、
うん、
まあね、今日土曜日です。
土曜日、
ちなみに今昼時です、うんうん、どうなったんだっけ。
まあ、次行く。
え、まえ、もう、
まあ、もう行く
ぞ、うんうん、
なんか
ちょっぱり手の話しようよ、うん、
ちょっぱり手今まで行ったことがなくて、
うん、
あの場所的にはちょっと昔行ったことあるから、
うん、
なんとなく知ってたんですよ。
いや、
食べたことがなかった。
揉めたよ、
揉めた、揉めた。
いや、これさ、
うん、
もうこれ言っちゃっていいのかな、潰れてたよね
潰れてましたね
これさ、行くまでにさ、ミスターコウキにね、調べてもらってさ、
うん、
聖地を、
うん、
ないからさ、もうなんかある、うん、まあ店はあるんだけど、どう見ても暗いし、うん、なんか雰囲気違うし、
ちょっぱり手って書いてあったでしょ、
住所間違えてんじゃないの、うん、って言いながらちょっと揉めつつ、うん、
そうそう、
ミスターコウキ
本社工場とかって書いてあったから、
うん、
本社工場で他にあるんじゃないの、うん、場所ってなってたんだろう。でもなんか、でも地図的には合ってるし、
うん、
ね、食べログだったっけ、
食べログにも間違いない、
うん、見ててやっぱ場所的に合ってるね、うん、どう考えても。
そうだ、映画でね、上映したばっかりだしね、
うんうん、で全然
もう客もいないし、
うん、ひょっとしたらなんか店長が病気で、あの急遽、
うん、
あのお休み臨時休業をいただいて
るかな、ね、
まあ、とりあえずお店の前まで歩いて行って、
ね、見せたこと言って、俺見てくるっつって、
うん、自動扉の前に行ったら張り紙が貼ってあって そこには、まあ、破産管財の、まあ、貼ってあったんですよ。
しかも、5月だよね、上映前に潰れてるっていうオチだよ。
上映の1ヶ月、もう、5月二十何日とか。
だから上映1ヶ月も経ってないよ、だから。
経ってないんだよ、
ね。2週間とか3週間だよ。
もうちょっと引っ張れなかったのかと。
もうね、そっから始まって、スタートして、まあ、あとはもう、あれだね、もう一個、まあ、聖地って言って、ね、まあ、フリーペーパーをね、も 見ながら、まあ、ある、ちょっとしか書いてないんだよね、聖地っても、うん。
まあね。
まあ、多分東京で撮ってんだろうなっていうところもあるだろうしさ。うん、まあ、あと、おたもいですよ。おたもいの逝去、ね。まあ、あの、万引きしたシーンね。
うん、
富田靖子とおばあちゃんの。うんうん、あのシーンもさ、まあ、あっちのさ、高齢者の老人とさ、認知症になっ、
うん、
ね、あ、なってるんだなっていう。まあね、あの名シーンの逝去、
うんうん、
まあさすがに潰れてはいなかったけどね、
うん、まああそこはね潰れちゃいないんだけど、まあ何にも残ってなかったね。
何にも宣伝一つなかったね、
うん、本当にあそこだったのかって思うぐらい今考えると。
しかもなんかさ、あの、うん、もう見たらさ、一生懸命調べてたらさ、ちょっとでもあるかなと思ったら、うん、あのね、メッセージカードみたいなのがあってさ、お客様が書いてさ、店長にか直接、
うん、
トイレが汚い汚いっていっぱい書いてあるんだよ、ね、うん、なんとか白しか書いてなかったからさ、
まあ
もうキャラメルもないし、とミネトマトはちょっとあったけどね、
あったあった、それはね、あの場所にあって、
まあ、どこそうそうそうそう、スーパーにもあの場所かもしれないけど、うん、ミネトマトがあった唯一、キャラメルはなかったよね、
うん、なかった。
あのレジの近くのキャラメルなかったですさ、
うん、あれもちょっとでもなんかそれね、
うん、
宣伝してくれたらなんか
ね、ちょっと
確認できたんだ、
そう、なんかね、気持ち的にちょっと盛り上がったんだけど、あとはあれだよね、まあ気になる、まあ行きたい人は多分あの消火器、あのおばあちゃん家の、あきこ、あきこさんかな、うん、おばあちゃん家のところの家の、ひろやくんとの出会い、
うん、
あの道はもう、どこにも書いてなかったんです、フリーペーパーにも書いてなかったんで、見つけられてないんです、うん、黄色い消火栓。
ちょっといろんなとこを走ってみたんです
けどね。ちょっとね、うん、それっぽいところ行ったけど、全然見つからなかったね。
うん、
まあそんなね、落ち込んでるところ最後の救い、
うん、
あそこですよ。
どこですか？
天神小学校。
ああ、
桜ヶ丘小学校。
え、ああ、まあ
舞台はね、うん、いや、
あそこだけはちょっと盛り上がった
ね。っ唯一我々があ、
うん、
ここでね、そうそうそう、岡野先生が、あの、遅れてきてさ、あのシーン、そうそうそう、遅れてきて、カバンを置くところ、あの石井のね、
本当にそのままだったね、
全く扱いよかったね、うん、おはようございます、うん、っていうところ、うん、
ただまあ、よく言うと、その門の横に掲示板があったんだけど、うん、
あったね、
そこにも
一般のね、
うん、なんかちょっと、
ね、
あってもよかった、
ね、ちょっとなんかロケ地してますよって、町のね、掲示板があったんだけど、
うん、
町というか、まあそこの町のね、
うん、
いやー、そんな感じで、まあ聖地巡りはちょっと小樽は協力的じゃなかったかも、我々に対して。
今日雨ですしね。
まあ言っちゃえばね、
うん、
まあ、この状況、小雨降ってるから、ね、
うん、
実は小雨の中撮ってるということで、パンフレットしかも開いてると、
うん、
まあそんなわけで、まあ映画ね、
うん、
まあウィークエンドシャッフルでもやっちゃってるなんで、
うん、
我々ができる話といえば、
うん、
まあ、たかが知れてますが、この映画についての話、
うん、
どう見て、この3つのストーリーをさ、
うん、
要はさ、僕らさ、独身だからさ、
うん、
多分なんか分からない部分もあるだろうけど、
うん、
どのストーリーがどのやっぱ印象的だったの、ミスターゴーキ的には。
いや、どれも同じぐらい印象的だったよ、うん、それは。いや、だから、うん、どうだろう、それぞれ結構ショッキングなシーンがあったから、
うん、
いや、この小野さんとね、
小野町子さん、
あの、この子供、お子さんの関係性とか、
うんうん、
やっぱりすげえ見ててドキドキしちゃうっていうか、あの、うん、本当になんか嫌な空気流してるでしょ。
まあ常に最初からね、
うん、
あのマンションでね、
そうそうそう、うん、見ててね、なんか辛くなってきちゃって、
うん、え、でも最後はやっぱ救われたって感じ、あのシーンを見て。
救われはしないよね、あれでは。救われはしないけどさ、
ね、抱いて、
うん、まあちょっとしたらね、なんとかなるかもしれないなぐらいの感じでは終わったけどね、うん、
まあね、ちょっと救いはあったよね、この一番、まあこの2番目ぐらいに救いがあったんじゃない？
2番目ぐらいって
ほら、まあ3つのストーリーの中での、
あの先生でし
岡野先生の
岡野先生のが一番なんか
あれ
あれが一番気楽に見れるわ。
嘘、あれが一番僕辛かったよ。
あ、マジで。
あれ一番辛かった。
いや、あの子供は含まない時点でだよ。
あの神田さん、
神田さんを含まない時点では気楽に見えたよ。
マジで、
うん、
辛くなかった。僕あれが一番辛かった見てて。まあ多分今近いからかもしれないけど、
うん、いや、
あれなんか見ててなんか子供とのさ、あの距離感、あのなんだろう、あの言うこと聞かない子供なんかそのさ、
うん、
に対してまあ新任教師としてのその愚痴の発散する場所がなくて、
あ、うん、あ、もうそっからもう結構辛かったの。
いや結構、まあ、分からんではないかなと。
いや自分だったら絶対小野さんのあのあれがやっぱ相当辛かった
ね。あ、そっちか、うん、まあ、そっちも分かるんだけど、
だってこれだったらあの子供は、
うん、
ね、唯一です今度救いの場所にないでしょ。だってこの家庭しかだってないでしょ。
まあね、うん、
そこにずっとね、あの関係でいるんだよ、うん、ってことは安らぐ場所がない
でも、か最後ほら抱いてさ、ちょっとやっと初めて、
いやまあそれね、実験的に なんとかなるかもしれないってなったけど、うん、やっぱそれまでこの人ってかなり、
まあまあそこまでがね、そこまでが一番辛い
かな。ちゃんとした安心の場所がないっていう
ことで、あ、最初はね、うん、
辛いべなと思ったけどね。
じゃあ一番まあミスターゴキ的なもうヒロヤ君のパートが良かった？富田靖子の。
ああ、いや、どのパートも好きだよ。
うん、ひまわり組のさ、
うん、
まあ、未就学児じゃないけど、まあそのね、ちょっと学校、ね、同じ学校内で3つの、
うん、
あ、まあ、2つの話が進むんだよね。
うん、自分、学校、やっぱあの先生のやつも好きで、あの先生とその生徒たちの距離感とかもね、
うん、
なんかすごく、まあ、あの子供たちどういう演技なのか分かんないけど、すごいすごすぎて、
全員すごいよね、
うん、全員すごすぎるんだわ。あれ
さ、特にだってひろや君すごかったでしょ。
すごい、
あの人、
はい、もうそのまんまじゃねえかって思うくらいなんだけど、
ね、もうこれね、あの歌丸師匠も言ってたけどね、うん、もうそのままあの壁くん、
うん、
ねえ、彼だって本物だよね。もう
演技かどうか分かんないんだよね。もう
だってね、賞あげてもいいよね。
いい、
壁アモンくん、アモンさんじゃね、
うん、
もう、
うん、
もう一流の演技で、
実はちゃんとした演技でって
いやこれはうまかったわ、うん、
ほんと分かんなくて。
あとこれまさにあの、ね、神田さんのあのなんだろう、うん、お父さんのにならない。
いや、
まあ、
ほんとね、
あ、この松島亮太さん役者、うん、
ほんとこの人ね、
怖かった。
いや、いるんだよこういう人。
あれさ、あのシーン嫌だって。あんなあそこが秘密街じゃないけど、ああいうところおたらあってさ、
うん、
しかもなんかさ、あのさ、ちょうど行った時になんか仕事もしてないの分かってるけど、
うん、
なんかホイールなんか色つけてるよね、
うん、
カラーリングしてるし、雨の日にな
んか最初はさ、下手にちょっと出てたしょ、なんかね、うん、挨拶っていうか、
まあ、まあ、警戒してたんだよね、
うん、警戒、うん、あれも最初
どっちだっ
ていう、警戒されるのがもうね、怖い、
うん、
あれ警戒しない方がね、怖くないんだよね。
まあまあね、
最初から本性出してる方が、
まあこれね、ね、これ狂気満ちてるからね、
うん、
これね、ちょっと小説版の話すれば、小説版もちょっと読んでみたんだよね、
うん、
あの僕、神田さんの心が知りたくてさ、うん、神田さんのパートってさ、あれ読み解くじゃん、見てる方は、
うん、読みそうだね、
ちょっとわからないから、ね、ちょっとまあ小説でちょっと読んでちょっとスッキリした部分もあるんだけど、
うん、
ちょっとね、いや、あのこのね、田所豪っていう役のお父さんの、神田さんのお父さんの役はちょっと違うんだよね。もう元不良だったね、ヤンキーだったね。
あ、元不良、
あれ元ヤンキーの、あの小説版ね、
はっきりとしたら
分かりやすいよ、うん、
あ、そっちの方がまだいいわ、
うんね、こっちはもうだから怖かったね。
怖い、これは怖い
ね
え。まあ、この
人ね、いや本当ね、壁君も
最後どうなったのか分かんないけどね、も
あの人怖いね。
あれでもね、
僕あれ怖いんだよ、うん、
怖い、あの終わり方は怖い、
ノックして、
うん、あれで終わる、うん、だどうなってるのかっていうのは、まあ、うちらで勝手に考えないとダメなんだけど、
うん、
あの、まあ治ってねえだろうなとしか考えられないよね、
うん、ちょっとホラーテイストの、ね、あの最後のドアノック、
うん、そうそうそう。
いやこれさ、まあこれちょっと真面目な話ちょっとさせてもらうとさ、
うん、
まあね、まあ母子家庭とか父子家庭とかさ、
うん、
まあ僕もまあ本業がちょっと近いものがあるから、
うん、
やっぱりね、子供っていうのはちょっと家庭僕もね、子供と接してるからちょっとね、言わせてもらうと、
うん、
やっぱりね、お母さんが、これさ、お父さん出てこないって言ったでしょ、ラジオでも、
うん、
お父さんよりお母さんなんだよね、
うん、
あの子供って、だから子供、うん、お父さんが出てこないってな、まあね、
うん、
よく言われてるけどさ、 まあ、お母さんの鏡なんだよね子供って。だから子供の姿というのは、うん、あの要はお母さんなんだよね、うん、まあ、が近いって言われてんだよね、
うん、
でも神田さんの場合はお母さんが出てこないでしょ一回も、
うん、
しかも最後も出てこないでしょ、うん、神田さん自身も出てこないでしょ、
うん、
あれ消える感覚、うん、うわ怖えっていうのがあったね。
なるほどね。
神田さんが出てこないんだよ、うん、あの出てこない、お母さんも出てこなかったし一回も、
うん、出てこない
看護師の、うん、でも他のお母さんたちはさ、まあ要はね、うん、お母さんがちょっとかね、お母さんによって子供も明るい顔になってるっていう部分、うんうん、まさに鏡のように、
うん、
だから子供を見てればお母さんの顔が分かるって、まあ、うん、逆もしかりでさ、
うん、
あ、だからそういうことか。だから神田さんが見えない、最後まで見えないってところが怖かったね。そういう意味では一番怖かったね。ちょっと雨も降ってきたけど、
うん、ちょっと強くなってく
る、ね、あとどう子供とほらマジックでさ接するでしょ子供とは。
接する接する。いやでもね、あの要は教室の雰囲気、
うんうん、
でもああいう感じになるのはわかるよ、なんかあれ辛いんだけど、あれには耐えるしかないんだ
まあ、ね、耐えるしかない。いやどんな仕事、そう、うん、仕事もそうだけどね、
うん、だからマジックだったらああいう場、多分これ先生だったら授業進行したくてもできないと、
うん、
手品だったら手品やりたいけど、まあ知ってるとか見たことあるとか、うん、そういうチャチャが入る場合が結構高くて子供たち相手だったらね、うん、まあでもそれでも進行しないとなんないから、まあでも内心はちょっとねイラッとしたりとかしてた
、まあ、まあそれはさ先生の誰でもそうだよ、人間だからさ、
うんうん、だからその辛さも分かるし、だから安先生よくそれ愚痴りたくなるよ帰ったら、
まあね、あと大久保さんとかの行動ね、うん、あのが一番はしゃい
だ、うん、そうだね、うん、
ね、
あいつらも演技うまいね。
うまいね、うん、あとまあさ、あのおばあちゃんの、
うん、
ね、このあきこさんの、
うん、
まああきこさんのパートでさ認知症、
うん、
こっちもね、やっぱりなんかだんだんこのもさちょっと怖いね最後、
うん、
あのまた桜が見えたって、
うん、
あれ実際見えたのかな、あのさ、うわその後さあのシーンあったでしょ、この高橋和也さんのさ先生がさ、うん、あら時期外れのなんか桜を学校で見せたからさ、
うん、あれがなんか
あの花が飛んできたのかなっていう、
うん、いやそれね、そうとしか考えられないなっていうぐらいの感じなんだけど、
でもさこの秋子さんがあれは桜だって言った時にさ、うん、えって顔するでしょ、うん、富田靖子が、
うん、だから違うのかなっていう
ね、違うのは認知症、あ、こういう風になんかちょっと表現しての綺麗だけど怖えなっていう、うん、どっちにも取れる、
うん、
でこれ夫婦なんでしょ、池脇鶴と、
あ、実はそうみたいだ、
ね、
いやでもなんかそのヒントみたいなの会話にあった
よ ね、会話にあった
よ、ね、やってる、
うん、小学校の先生で、
うん、だから誰かなと思ってたんですけど、ね、それは自分は歌丸さんの聞いて初めて
分
かった、
ね、あ、そうなんだ、
うん、
もうなんかここは
あ、この人だったんだって、
まあ多分ねっていう話だよね、
あ、そうなの、
まだ確定ではない、
あ、そうなの、
うん、多分っていうところがまあいいんだよ、同じ学校とも行ってないしさ、
うん、
で小学校とかしてね言ってないから、
うん、
あともう、だんだん出てきたけど、この、こっちの方どう、あのさ、岡野さんが抱いてくださいって、岡野先生が言うでしょ、あの、お姉さん、あの、もう離婚してシングルマザーになってた、ほら、実家にいたでしょ、実家にいたでしょ、
ああ、な、あ、うん、
あの子供、ああいう感じのどう、ああいうシーンで、
う
そだよ、だってほら、娘さんがさ、あ、娘いない、妹の子供とか抱くでしょ、
うん、
あの感覚ってどうなの、近いものあった、
いやでもね、
うん、
なんかでも分かるような気がするよさ、いやそれこそあの赤ちゃん抱くと、
うん、
あのさアバウトタイムでも言ってたけど、うん、あの魔法がかかるんだよね、
うん、
それ好きになっちゃうの、好きっていうかね、うん、大切になっちゃうの、
うん、
だからそういう魔法はあるから、あの子供に対しては変なことできない、
あ、できない
よね、そういう、
いや僕も分かるわ、
合ってると思うよ、
いやこれね、うん、このシーンすんげえリアルだ、あの抱きしめてくださいっていう課題を出すところも、うん、批判する人もやっぱいると思うんだよね、まあ、やっぱりあんまりね人それぞれだから、
うん、
僕もね批判組の一人だったけど、やっぱ仕事ついてから、
うん、
やっぱね、やっぱそういう意味ではなんか愛おしくなるね、うん、他人の児童ね、他人の子なのにああやって寄ってきてくれるだけでも、
うん、
他人いいの俺でっていう、うん、
いや
俺でいいのかなっていうぐらいの気持ちで、ちょっ
とまたね、あの可愛いっていうのを超えてちょっとまたさらにすごいいいなんか感じになるん
で、
うん、
ありがとうってなるんだよ、
うん、
そうそうそう、自分なんかに寄ってきてくれてありがとうって、
だからまあちょっと言葉変えちゃうとなんか愛があるよね、
ね、
あの、うん、それは感じることができる、
ね、この映画だからさ、みんなその今の子も入れて全員いい、君はいい子だよね本当に、
いやそうなん
だよ、ね、いい子たちだよね
実際ね、あの、
あの大熊くんとかさ、いじめっ子の、まあ、いじめっ子じゃない、なんかね、はしゃいでる子も、
うん、
まだ純粋、まだ、
まあ、
汚れてないからね、
あれだから、うん、そうそうそう。
ほら、だね、あのシーンあったでしょ。
要は、あの作文っていうか、宿題。
宿題、うん、やね、あの、あのくだりもね、
あの照れ具合からもう分かっちゃう、
ね、いいよね。
要は。
ああ、この子いい子なんだ、実は。う
ん、みんななんかね。
ね。
だから感想言えない人もさ、うん、よく分かんなかったみたいな。
あれね、リアルなやつ
ね。めちゃくちゃ
ホームカメラ撮って
ね、
ホームビデオ。
あれで見るとみんな可愛く見えんだよね、急に子供たちがね。ね。それまではちょっとさ、イラッとしてる部分もあったけど、あの作文のシーンで一気にさ、みんな可愛いなって
思った。いや、本当思ったわ。いや、してあのね、ちょっとまあちょっとおたるのをちょっとつなげていくと、まあね、あのあきこさんが言ってた。
うん、
まあ、キャラメル工場、
うん、
働いてたわ、バンビ、
うん、
小樽でいう、
う
ん、だよね。
いや、それがバンビ、池田バンビ、
あれのことだよね。
いや、としか思えないよね、うちらにしちゃ、ね、
地元の人は
そうだよ。小樽の人だったらもう池田バンビしかねえなって思っちゃう、ね、っていうか池田バンビ出さないとダメだよね。
あれ出してたっけ、あれバンビのちょキャラメルになった。
いや、あれでもね、
違ったような気がするんだよ。
森永っぽいような感じだよ。あのキャラメルだったんだけど、
ちょっと気になったんだよ。
まあ池田バンビはでもそうあんな感じのデザインだったからね。
鹿の絵が
かなり似てるから
分かったような気がするんだけど、
まあそこはできなかったんでしょ。今はもうだってないしね、無理だったと。
いやだからさ、まあそういう意味では映画ね、あとも、まあ、岡野先生のあの恋人とのくだり、まあ、ちょっとある、
あそこはね、うん、どうなんだろうな、
ミスター光輝的には
やっぱギャップかな、あそこってギャップっていうか、
ね、その、まあ、価値観の違いがもう出てるよね。
うん、
でもさ、小樽であんな彼女の仕事してる人あんまりいないよね。
いない。小樽はみんなのんびり屋さんだから、
うん、あんなバリバリね、
あ、東京ぐらいじゃんちゃいの、
あれ東京の雰囲気だよね。
うん、
ウェーブのなんかね、そうそうそう、札幌とかで、まあ、せめて札幌だよね。
小樽の人から見たらあれもうテレビの世界なの、
ね、あれ小樽であそこでね、どこに住んでんだろうってね、札幌通って出勤通勤してるなら、
うん、
まあ、あのね、この窒光のさ、うん、だったらわかるけどさ、
いやもうほんとね、だからあの先生が札幌まで帰ってああいう風になってんのかなぐらいしか、うん、かそうそうできないよね、あれはね。
ちょっとね、まあ、地元ネタというか、あとはこのね、町の至る所さんのね、政治の、
うん、
あ、政治と、まあよく映画である映画マジックみたいな感じで、
うん、
実際の地理とちょっとね、やっぱ離れてるよね。
まあね、
行動がさ、こんな場所行かないだろうって歩いていったら、
うん、まあ、これは
もうしょうがないけどね、
しょうがないって思って。
でもそれうまくやってたのはさ、探偵はバーニールはめちゃくちゃ忠実だったけどね。
あ、マジで、あれは
小樽、
ああなるほどね、
駅からハーバーライトに行くところ、
うんうんうん、忠実、あれは
あれ人間リアルだ、
うん、
まあ、あとはまあラブレターとか、まあ、過去の岩井俊二監督の映画も、
うん、
ちょっとまあ、
うん、
ね、映画マジック使ってたけど、
うん、
まあそんな感じでね、君はいい子、うん、ちょっと雨が強くなってきたんで、
なんかね、うん、
そろそろエンディングといきますか、はい、エンディングでございます。
はい、
いやちょっと今ね、この聞こえるかどうか、はい、分かりませんが、うん、ね、お子様の声も聞こえますね、
うん、
ねえ、泣いていますが、
うん、
なんか見せてもいい、ね、撮る前から可愛く見える、
うん、
その気持ちも分からんじゃないよ、うん、性的な意味じゃないよ、もちろん。
そうそうそう、本当に可愛いなってね、
あれね、あの成長過程だからね、
うん、
あの瞬間も成長してるって考えると、
そうそう
そ
う、
それが愛おしくなるね。
まあ、まあ、小学、高学年他になるとどうなるか分かんないけど、
まあ、あとね、この映画についてはまあね、自分たちも独身ということなんで、どう、これを機に結婚とか、
いや全く考えてなくて、いや本当、いや先生はどうですか。
いや僕はまだ全然こっち戻ってきて何もないから、これからねちょっと安定しないと何も考えられないの、
うん、
まず生活を安定してからだね。
もうね、いざ自分の子供ができるとなると、自分の子供だけしか可愛くなくて周りは可愛くないと思うかもしれないよね。
ああ、そうかもしれないね。できたらもうね、それはね本当なってみないと分かんないからね、こればかりは。
まあ、
うん、でも養子でもいいかなと思うけどね。最近思うよ。
いやそれでも自分も分かる、それ
全然今多分子供ってそういうもんだと思うよ、ある程度。まあそのね、認知がね、子供も分かるから親を、
うん、
小学生になるとやっぱ違うの、入るまでの子かな、
そうだね、
子供傷つかないかな、うん、
いやだから本当早い段階でね、
うん、うん、思うね、
出場だと思うけど、まあその小学校の教室で、うん、まあね、その生徒がいっぱいいて、うん、一番後ろの席でね、あの小学生で、まあ、おしっこ漏らし
ちゃって、
先生におしっこ行きたいって、うん、でそれからまあ問題になるし、
うん、
おしっこ行きたい、うん、でみんな嘘で手挙げるでしょ、
そう、行きたい人手挙げてって言ったら嘘挙げるで
しょ、そこはちょっと腹立ったけどね、っていうのも自分も一回小学1年の時おしっこ漏らしたって
言
って、
うん、
して、まあ、それも言えなかったんだ、
うん、
言えなかったし、ちょっと出してやろうと思ったんでね、うん、あのちょっとだけね、してちょっとで止めようと思った、うん、いや、でも失敗したんだ、うん、できなかったんで、ね、うん、ちょっと出したら気持ちよくなって、うん、わーってね、全部出した、それも帰りの、うん、本当最後の授業終わったくらいでやったんだよね、それね、うん、で、まあそこまでがね、長いのさ、
誰も雑巾持ってきてくれた、誰か手でも持ってくれた、
いや、この前にね、まずね、あの生徒はさ、言い訳しなかったでしょ、
しない、
言い訳したんだよね、あのっていうか、あそこなんだとかって何か言われたのか、うん、牛乳ですって言ったんだよね、
ちょ
っとね
どんな色だよいや、そんなわけで、まあこの辺でお開きとさせていただきたいと思います、はい、それでは皆さん、したっけ
したっけ、
忘れないよ、幸せだった、愛を知らずに生きてきたけれど、君はいつも僕に与えてくれた。